経験丸一、神に語りかけ相談することで、平安の神があなたの心を護衛する。あなた方の要望を神に知らせなさい。フィリピ4章6節というパウロの言葉は、理解しやすいように見えるかもしれません。しかし私たちはそれを当然理解していると考えてはいけません。私は神にという句の学びにかなりの時間を費やしました。それはまた神の御前に、または神の臨在の中でと訳してもよいでしょう。ギリシャ語の前置詞のプロスはしばしばと共にと訳されます。それはある方向の動作を示し、生ける結合と交流の意味であり、交わりを暗示します。これは私たちが祈って神と接触することを必要とします。神への祈りには、礼拝と交わりの要素がなければなりません。また特別な必要のための願い求めにおいてもそうです。たとえ特別な必要がないとしても、私たちは主を礼拝し、彼との交わりを持つ日ごとの祈りの時をなおも必要とします。祈りの中で主を礼拝し、彼との交わりを持つとき、私たちは彼との交流を享受し、彼との有機的結合を実行します。主との有機的結合を実行した結果は、神の平安が私たちの心と思考をキリストイエスの中で護衛することです。フィリピ4章7節。神の平安とは実は平安としての神であり、私たちが祈りによって彼と交わることを通して注入されます。この平安は苦悩に対抗させ、思い煩いに対する解毒剤となるということです。思い煩いの毒はなおも私たちの内側にありますが、私たちは解毒剤、すなわち祈りの中で神と交わることを通して内側に注入された神の平安を持ちます。中高生大学生編フィリピ4章4節主の中でいつも喜びなさい。私は繰り返して言います。喜びなさい。6節何事にも思い煩うことなく、あらゆることにおいて感謝を捧げることを伴う祈りと願い求めによって、あなた方の要望を神に知らせなさい。7節そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安が、あなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。神の平安は人知で測ることができる範囲内の素晴らしい平安をはるかに超えています。それは、人の理解や想像をはるかに超えているので、人知をはるかに超えた神の平安です。中高生や大学生の皆さんには、このような平安が必要です。あなた方には世にあって様々な苦難があります。成績が中程度あるいは下の方の人たちは勉強が苦手なのでテストや進学にプレッシャーを感じます。しかし成績が優れた人にもプレッシャーがあります。それは先生や同級生にあなたはできるからねといつも言われているので、クラスで一番になることが期待されており、一番になり続けなければならないと考えるからです。ですから、すべての学生には人知をはるかに超えた神の平安が必要なのです。神の平安はあなたの心と思考を護衛し、あなたを落ち着かせ、喜びを持たせます。その結果、あなたは自分のベストを尽くすことができ、勉強において確実に前進することができます。今あなたは、学生生活において神の平安が必要であることがわかりました。では、どのようにして神の平安を得ることができるのでしょうか。神の平安を得る秘訣は何でしょうか。それはあなた方の要望を神に知らせることです。祈りの中で神と交わり、神と相談してください。例えばあなたは次のように祈ることができます。おー、主イエスよ、私は勉強が苦手で、どのように勉強したらよいのかもよくわかりません。成績はずっと下位の方です。このままでは大学に合格することができません。主イエスよ、私を助けてください。先生は勉強すればよいと言ってくれるのですが、勉強する力がありません。プレッシャーに押しつぶされないように、平安の神が私を落ち着かせてください。私が自分なりにベストを尽くして徐々に確実に成績を上げることができますように。私は平安の神の護衛の中で、またキリストの中でこのことができると信じます。主に感謝します。アーメン。また成績優秀者であるあなたは次のように祈ることができます。おー、主イエスよ、私はクラスで一番なので、先生、両親、またクラスメイトでさえ、私が次にまた一番になることを予想しています。 私は勝手に余計なプレッシャーを与えないでほしいのです。しかし、このことで私が神経質になりすぎないように助けてください。私には人知を遥かに超えた神の平安が必要です。私はベストを尽くす必要がありますが、平安がなければ集中してベストを尽くすこともできません。主よ、平安の神が私の心を護衛してください。アーメン。
経験に、あなたの謙虚温柔さをすべての人に知らせる。もし私たちが謙虚温柔であるなら、知恵と能力を持ち、他の人たちに彼らの必要とするものを供給するでしょう。私たちはまた彼らに対して何を言うべきか、またいつ言うべきかについての十分な知識も持つでしょう。例えば、謙虚温柔である親はどのように、またいつ子供に話すべきかを知っています。私たちが訓練し、人に知らせる謙虚温柔さは神から来ます。ピリピ人への手紙、第4章5節は言います。あなた方の謙虚温柔さをすべての人に知らせなさい。これが意味するのは、あなた方がすべての生徒たちによって、謙虚温柔さの中にあるのを見出されるべきであるということです。第一に、私たちは謙虚温柔であろうとするなら、理性的で公正でなければなりません。私たちは理性的で公正にことを行わなければなりません。第二に、私たちは他の人たちのことを考慮しなければなりません。謙虚温柔であることは、私たちの行うことや言うことによって、他の人たちがどのような影響を受けるかを考慮することです。私たちは自分の言葉が他の人たちを損なわないかどうかを考慮するべきです。私たちは他の人たちを取り扱うとき、とても思いやりがあり、厳しさを避けなければなりません。キリストを生きて大きく表現する正常なクリスチャン生活は、人に反対することなく、常に喜び、常に謙虚温柔であり、何の思い煩いもないでしょう。このような生活は神の平和を享受します。謙虚温柔さの美徳は全てを含みます。それは愛、慈愛、憐れみ、合理的なこと、適合する能力、他の多くの美徳を含みます。主イエスだけが謙虚温柔さに満ちた生活をされました。今日キリストだけが私たちの完全な謙虚温柔さであることができます。キリストの人生の美徳の総合計を総括するのに最も適切な言葉は謙虚温柔さです。在職青年大学院生編ピリピ4章5節、あなた方の謙虚温柔さをすべての人に知らせなさい。主は近いのです。8節、最後に兄弟たちよ、何であれ真実なこと、何であれ誉れあること、何であれ義なること、何であれ純粋なこと、何であれ愛らしいこと、何であれ好評なこと、またもし何らかの徳があり、何らかの賞賛があるなら、これらのことを考慮しなさい。9節、またあなた方が私に会って学び、受け、聞き、見てきた事柄、これらの事柄を実行しなさい。そうすれば平安の神はあなた方と共にいてくださいます。13節、私は私を力づけてくださる方の中で一切の事柄を行うことができるのです。ビジネスパーソン、特に管理職の人は、職場環境で全ての人に謙虚温柔さを示すことが重要です。罪人は人間性のバランスが悪いので、理にかなった合理的で公平な判断を下すことができません。特に日本人の管理職は衝突する両者の間に立ち、自分が良い人であることを人に示そうとします。しかし、ここで問題なのは、衝突する両者のどちらが正しく、どちらが間違っているのか、またどの程度正しいのか、あるいは間違っているのかということを公平に判断せずに、ただ自分が良い人に見られたいということで行動してしまうことです。そのような中間に立つ行動は理にかなっておらず、合理的でなく公平でありませんので、結果的に良い社員をつまずかせ、悪い社員をさらにズーズーしくさせます。そしてその部署の組織はますます混乱に陥っていき、業績を上げることは全く期待できなくなってしまいます。あなたが会社の管理職であるなら、あなたの部下の人たちに謙虚温柔さを示し、理にかなった合理的で公平な判断を下すべきです。そうすればあなたは会社において極めて卓越した管理者になることができるでしょう。謙虚温柔さとはイエスの卓越した人生であるので、あなたが職場環境で謙虚温柔さを示すとは、実際にはキリストを生きることです。 あなたは重要な判断を下すとき、あるいは日常の判断を下すときでも次のように祈るべきです。主イエスよ、私の判断の中で私は謙虚温柔さを人に知らせることができるでしょうか。私の判断は二にかなった。合理的で公平なものでなければ、私は実際には部下を損ない、組織を壊しているのです。私はバランスの悪い、不公平な判断を下してはいけません。正しい人は称賛され、間違っている人は警告され、正される必要があります。私は普段公平であるべきであると言っていますが、実際の判断になると不公平である可能性があります。私は言動不一致な人になりたくありません。イエスの卓越した人生によって私を引き上げてください。私の職場環境で謙虚温柔さを上司や社長を含む全ての人に示すことができますように。アーメン。